聖書を朗読します。はじめに旧約聖書創世記12章1節から4節の A までです。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。次に新約聖書、ルカによる福音書、1章46節から55節です。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださったからです。今からのち、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべ、イスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して、とこしえに。
ただいまお読みいただきました、新約聖書、ルカによる福音書の1章46節以下には、一般にマリアの賛歌と呼ばれている歌が記されています。これは主イエス・キリストの母となるという知らせを受けた、御使いを通してそういう知らせを受けたマリアが神を賛美して歌ったものです。今日私たちはこのマリアの賛歌において彼女が一体何に心を動かされ何を賛美しているのか改めて思い巡らし、私たちもまた、マリアと共に神様を賛美し、礼拝したいと思っております。で、前回も申しましたが、マリアにとって、神の子であるイエス様をご自分のお腹に身ごもるということは、あえて言えば、突然の災難に襲われたような、衝撃的な出来事でありました。ラッキーなことがあって、その喜びを抑えきれずに、思わず神様ありがとう、そう言ったのではないのです。そういう面が全くないとは申しませんけれども、そういうものではない。むしろそれとは正反対に、自分の存在が根本から突然揺さぶられて、引き裂かれるような、そういうところに突き落とされるような出来事でありました。しかしそうした中にあっても、彼女は天使ガブリエルの言葉に導かれつつ、少しずつこの出来事のただ中にある神ご自身の生きた働きに目が開かれていきます。神は自分を滅ぼそうとしているのではない。むしろ今神ご自身がご自分に望んで、 新しい御業を始めようとしておられる。確かにそこで古い自分が根本から打ち砕かれていくのです。しかしそれは私たちが失われてしまうことではなくて、むしろ今望んでおられる神に自分を委ねて捧げていくように作り変えられていかなければならない、そういう出来事です。そういう中で最後マリアは、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにという信仰へと導かれたのでありました。まあ、さらにこれも前回申したことでありますが、まあ、前回学んだことでありますが、神はマリアをこういう激しい戦いの中に一人放っておいたわけではありません。こうした思いを超えた神の御業を彼女と一緒に受け入れ、彼女と共に待ち望んでくれるパートナーとして、エリサベトという女性を備えてくださった。マリアは知らせを受けた後、旅の危険も顧みないで、急いでエリサベトのもとを訪れて挨拶をしています。そのエリサベトはマリアに会うと、主がおっしゃったことは必ず実現すると、信じた方はなんと幸いでしょう。そう言って、マリアを祝福します。ラッキーなことがあった。いいことがあってよかった。そういう話ではない。神が語られた。そして、神のその約束が今、実現しようとしている。主がおっしゃったことが必ず実現すると信じた方は、なんと幸いか。その信仰に生きるマリアを喜び、祝福したのです。まあ、このように見てまいりますと、マリアが神を褒めたたえて歌った賛歌の救い出しの、歌い出しにあたる一章四十七節の言葉がよくわかるのではないかと思います。まあ、一章四十七節で彼女はこのように歌い出すんですね。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えます。まあ、細かいかもしれませんが、私は主を称える、そういう言い方をしていない。まあ、そのことは様々な解釈が可能かとは思いますが、一つには嬉しいという感情に突き動かされて、古いままのマリアがはしゃいで自分の感情をここで出しているわけではないということです。何度も申しておりますように、むしろ古い自分が完全に徹底的に打ち砕かれていく、その中で自分の思いを超えた神の御業がなされる。神の約束がなされていく。魂の奥底において、そのことを知らされ、神の御業を褒めたたえる言葉が彼女に与えられていく。そういう出来事です。マリア個人の歌ではないの。エリサベトと共にありつつ、またすべての信仰者、世々のすべての信仰者と共に、神から与えられた賛美の歌を彼女は歌っていったのです。私たちもまた、そうした思いで、今、望んでくださっている、このアドベントの季節に、私たちのところを、まあ、もちろんいつもですけれども、特にこの季節に私たちのところを訪れてくださっている神の恵みに触れつつ、古い自分が砕かれながら 自分の中にこの賛美の声が与えられていく、賛美の歌が与えられていくことを味わい経験したいと思うのです。さて、そのマリアの口からどういう内容の、賛歌、褒めたたえる歌が歌われたのか、その点に関しては、少し長い歌ですから、様々なことを学ぶことができます。ただ今日はその中で、繰り返し言われている神の憐れみということに焦点を絞って聞きたいと思っています。神の憐れみということは五十節でも触れられておりますが、特に心に留まるのは54節、55節のところです。54節からお読みします。と、そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。日本語で憐れみと聞きますと、私たちは感情的なものを連想しがちだと思います。でその意味では、どこか表面的であり、こう移ろいやすいもの、頼りないもの、そういうイメージがあるのではないでしょうか。しかし聖書においては、それは契約に基づく神の愛を表す言葉だと言われています。契約に基づく愛などというと随分堅苦しい印象を抱かれるかもしれませんが、分かりやすく申しますと、神が約束をしてくださったのだと。そうである以上、全能の神がどんなことがあろうとその約束を守ってくださる、そういう神の真実さ、神の真実な愛を表す言葉です。ですから人間の移ろいやすいその場限りのような感情とは全く違いまして、何が起ころうとも、どんな時も変わらない、ご自身が愛そうと定め、決意されたその愛を貫き通してくださる、その神の真実さ、確かさを語ることです。語る言葉です。そうであるからこそ、今54節で言いましたように、神はそのしもべイスラエルを受け入れ、憐れみを決してはお忘れにならない。アブラハムとその子孫に対して、とこしえに忘れることがないと言われているのです。しかもここで重要なことですが、そのように神が愛する、約束してくださったアブラハムの子孫、イスラエルの民は、そういう神の真実さから程遠い不誠実なものに他なりません。神はどこまでも約束を守ってくださるにもかかわらず、私たち人間の方はその神を忘れないどころか、反対にいつも自分のことにしか思いが向かない。いつも自分を何とかしよう、自分を高めよう、そのように思って神に背き、神の愛を踏みにじっている罪人に過ぎません。もし私たちが神の立場にいたとしたら、そんな不誠実な相手に対しては、もう約束を守る価値がない。そんなことをする必要はない。そう言って人間を見捨てると言い出すでありましょう。私たちにはそうとしか思えない。しかし、聖書の語る神は、そうではないのだ。 私たちの罪にさえ妨げられることなく、神はアブラハムに約束されたことを覚えていてくださる。必ず実現してくださる。そして最後には、御子イエス・キリストを十字架の上に捧げてまで、私たちを罪から救い出して、ご自身の約束を、私たちの祝福を実現してくださる。そう約束され、そして実際にそのことを成し遂げてくださった。その神の憐れみ、神の真実な愛の御業が、このルカによる福音書の初めに、マリアの口を通して歌われているのです。まあそして、まあご覧にならなくて結構ですが、まあ同じルカによる福音書のもう終わりの方、23章の、まあ、42節前後を見ますと、主イエスと一緒に十字架につけられた犯罪人の一人が、その十字架の上でイエス様における神の真実さに目を開かれて、自分のすべてをイエス様に委ねていく、もう死を間近にした犯罪人が自分のすべてをイエス様に委ねていく場面が描かれています。で、この時犯罪人は最後主イエスに向かってこう言うんですね。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。まさに思い出してください、忘れないでください、そう言うのです。自分に価値があるわけではない、自分が自分を主張できるわけではない、自分は罪を犯したのだから裁かれ呪われ滅ぼされて当然である、そのことはもう分かっている。それでも今目の前で十字架の上にご自分を捧げられているイエス様における神の真実さに彼は目が開かれるのです。そしてひたすら神の真実さにのみ信頼していく、変わることのないその神の真実さにのみ酔い頼んで彼はお願いしていく。私を覚えていてください。あなたが覚えていてくださるから、この私をもそこで忘れないで、祝福の中に入れてください。まあ、ご存知の方多いと思いますし、まあ、ルカによる福音書の23章、またお読みになられるといいと思いますが、この犯罪人に対して、主イエスは答えます。はっきり言っておく。あなたは今日、私と一緒に楽園にいる。今日、あなたは、決して忘れられることはないのです。今日、あなたは、私と一緒に楽園にいる。エリサベトと共にマリアが示され、賛美をしたのは、このような神の憐れみ、変わることのない神の真実な愛でありました。私たちも、この季節特にマリアたちと共に、この神の愛を知らされていく、時となるように、願いたいと思います。私たち自身は、誠に弱く不真実な罪人に他なりませんが、真実でいてくださる神を待ち望み、その真実さに委ねていくことを、改めて学んでいきたいと思います。そして、その神を褒めたたえながら、私たちに、与えられている務めに心を尽くし、また力を尽くしていきたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。マリアの賛歌に導かれながら、限りないあなたの憐れみ、どんな時も変わることのないその真実さを知らされ、感謝をいたします。私たち自身は愛から遠いもの、不真実なものに過ぎませんが、どうかあなたが私たちを覚えていてくださいますように、そして私たちもあなたの愛の中を、その真実の中を生きることができますように導いてください。私たち自身もいつも心の底から打ち砕かれつつ、あなたに信頼し、すべてを委ねて今週の歩みを与えられますように、感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。